今日のメッセージの箇所であります第一列王記7章1節から12節をお読みいたします。新改訳聖書第2版では539ページ、第3版では588ページになります。第一列王記7章1から12まで。それではお読みいたします。ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成した。彼はレバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトで、それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の梁があった。また45本の柱、1列に15本ずつの上の階段式脇間の屋根は杉材で吹かれていた。戸口は3列、3階になって向かい合っていた。戸口の扉と戸口の柱とはすべて四辺形で3階になって向かい合っていた。彼はまた柱の広間を作った。その長さは50キュビト、その幅は30キュビトであった。その前に玄関があり、その前に柱と庇人があった。彼はまた裁きをするための王座の広間、裁きの広間を作り、床の隅々から天井まで杉材を張り詰めた。彼の住む家はその広間の後ろの庭にあり、同じ造作であった。またソロモンは彼がめとったパロの娘のためにもこの広間と同じような家を建てた。これらはすべて内側も外側も寸法通りのノコギリで切り揃えた切り石、高価な石で作られていた。石勢から頂上に至るまで、さらに外庭から大庭に至るまでそうであった。石勢は高価な石、大きな石で10キュビトも8キュビトもあった。その上には寸法通りの切り石、高価な石と杉材が使われていた。大庭の周囲には3段の切り石と1段の杉角材とが使われ、主の宮の内庭や神殿の玄関広間と同じであった。今日はこの箇所からソロモンの宮殿と題しまして、小沢牧師に言葉を聞いていただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今あなたの憐れみによってここに座ることが許されました。さまざまな思いを持ち、また悩みを持ち、不安を持ち、恐れを持ちながら私たちはここにおります。主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、豊かに今命の御言葉を語りくださるとき、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの宮によってお祈りをいたします。アーメン。続けて第一列王記を見てまいります。いつものように、簡単にここまでのあらすじを振り返ります。ソロモンは父ダビデの後を継いでイスラエルの王となりました。そしてその時最初に考えたのが、父ダビデが果たすことのできなかった、神殿建設のことであります。しかしそれを自分がやるのかどうか、やはりそれは主の御心を求めて決めなければならないと考え、彼は祈ります。具体的には
神殿の材料が足りない、そしてまたそれを作る職人が足りないという問題がありましたから、もし主の御心であるならばそれが解決されるである。まあ、そのようにして祈っていたときに、北イスラエルの北隣にあるツロの方であるヒラムが、全て全面的に支援しますと、その神殿建設を、サポートしてくれる、そういう約束が あって、これはまさに主の御心であると確信し、この神殿建設のプロジェクトをスタートさせました。この神殿は、石で作られておりました。ですから、外側から見るならば非常にゴツゴツして質素な印象でありました。そしてまた大きさでありますけれども、前々回ぐらいでしたか見ましたけれども、この大きさをこの教会の大きさに比べてですね、大体二回りぐらい大きくしたぐらいの大きさでありますから、それほど大きなものではない、意外に小さいという感じなんです。そのようにイスラエルの神様が住む建物としては意外な、質素で小さなという印象でありましたが、しかし中に入った時、その神殿の中は驚くべき形になっております。石を杉材で、張り、完全に石が見えなくなっている。そしてまたその杉材の上に今度は金を張りまして、全て金で覆っている。そしてその神殿の内部は、2つに区切られていまして、最初は聖所、そしてその奥には至聖所という部屋があり、その至聖所のところにはモーセがいただいてきたその、立法が記されている、銃の戒めが記されている2枚の板が入る、契約の箱がそこに置かれています。その契約の箱を取り囲むようにして両側には、ケルビムと呼ばれるものが置かれておりました。それが、神殿の様子でありますけれども、これを建てるのに7年かかった、それが6章の最後のところに書かれている言葉でした。そして今日はその続く7章を見てまいります。7章1節にはこう書かれております。ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成した。神殿を建て終わった後に、今度はソロモンは自分の住む宮殿の建設に着手いたします。で、今日司会者の方に読んでいただきましたこの箇所ですけども、この後、延々とですね、宮殿がどんなものであったのか、どんな構造でどんな材料が使われていたのか、非常に細かな話が延々と続いております。神様の話もなければ救いの話もない、このどこに恵みがあるのか、こういうところはもう飛ばしてしまいたいなという、そんなふうに思われる箇所かもしれません。私も正直言いますとこの7章は非常にどうしたらいいんだろうかというぐらい の悩ましい箇所でありますけれども、でもここの箇所にも救いの恵みがあるはずであるという、その信仰というんでしょうか、その確信を持ってここを見てまいります。一体どこに恵みがあるのか、これから見ておきます。で、ソロモンは神殿を建てるのに13年って非常に長い時間をかけております。もちろんこれは、私たちも身近に例えば大きな建物ビルでもそうですけれども、建てるときに第一期工事とか第二期工事というふうに、いくつかに区分けして建物を作っていくということをいたしますので、おそらく神殿もそんな形で、13年かけて完成するまで人が住めなかったということではなかったと思います。さて、その 建物、宮殿はどんな様子であったのか、まず2節を読みいたします。彼はレバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、長さは高さは30キュピトで、それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の梁があった、まず大きさであります、数字がここに書いてありますけれども、この数字だけ見ても全然どんな大きさかよくわからないですね。比べるには神殿の大きさと比べれば少し分かりやすいと思います、神殿の長さは60キュピトでありました。それに対して宮殿は100キュピトですから、ちょっとな、長いわけですね。それから神殿は20キュピトでしたが、宮殿は50キュピトの幅でしたから、幅は、かなりあります。で、高さは同じく30キュピトですから、高さは変わる。神殿に比べますと、計算しますと容積で言えば大体4倍ぐらい大きいわけです。ソロモンは神殿に比べると結構大きな建物を作ったんだなということが分かります。そしてまたその宮殿の構造ですけれども、宮殿の中はいろんな、部屋が扉があって、いろんな部屋があるようなことを書いてありますけれども、神殿はの内側は先ほど言いましたけれども、聖女と主聖女の2つの部屋しかないんですね。非常に単純な作りでありましたが、宮殿は人が住むとかいろんなことありますので、かなり複雑な構造になっております。自分が住む家でありますし、また、日本で言えば総理大臣の官邸のような場所であります。よくテレビとかニュースでその官邸の建物が出てきますけれども、政治を行う場所ですから、これだけの建物はどうしても必要だったということでしょう。じゃあ次に材料はどうだったか、10節11節をお読みいたします。石杖は高価な石、大きな石で10キュピトも8キュピトもあった。その上に寸法通りの切り石、高価な石と炭材が使われていた。ここで石杖のことが書いてあります。高価な石、大きな石。これは実は神殿の石杖も同じでありました。高価な石、大きな石を石杖に据えなさいとわざわざソロモンが指示していた場面がありました。また使った材料についても、神殿もまた宮殿も、石や杉材を使って建てた。これも同じであります。で、2節にですね、彼はレバノンの森の宮殿を建てたと不思議な表現が書いてあります。これを見るとですね、なんかこの宮殿の周りに林っていうんでしょうか、森林公園のような大きな公園を作ったのかなという思うかもしれませんけど、そうではないと思います。当時イスラエルでこの杉材というのは非常に高価なっていうかものでありまして、輸入しなきゃ手に入らなかった、そういう杉材をふんだんに使った建物ということで、通称レバノンの森の宮殿という、そういう名前がついたのかもしれません。このようにしてみますと、宮殿とソロモンが建てた自分の家の宮殿と、それから、その直前に建てた神殿とですね、同じところもあれば、異なるところもある、いろんなことその差がとかいろんなことに気がつきますけれども、もう一つその違いという大きな違いのことを言えばですね、神殿の内部は全部金で張って覆われていたとあります、ところがこのソロモンが住む宮殿はにはそういう細工は施されておりません。もちろんこれは神殿は神様を礼拝するところであり、宮殿はソロモンが住むところ、あるいはイスラエルの王として、その政治を行う場所でありますから、 そういう意味で全く同じわけではないわけですね。そういう違いが、あります。しかしただ単に今ここ同じでした、ここ違いましたって比べてみましたけれども、それが信仰とどう結びつくのか、霊的な話とどういうふうに結びつくのか、多分これだけ見てはわからないんですね。実はこのソロモンが建てた宮殿の構造がソロモンの信仰を表していることに後々気がついていきます。どういうところにその表されていくのか、そのことを今これから見ようとしますけれども、そのことを見る前に、一体じゃあソロモンはなぜわざわざ宮殿を建てたのか、神殿を建てるのは分かる、父親ダビデが作れなかった、無念に思って、というかそれを、後の時代の人たちに託して、ダビデは天に召されていった、それを息子が神の主の御心と信じて建てていく、神殿を建てるのは分かるけれども、自分の家を建てるというのはどうなんだろうか、というのは宮殿はなかったわけじゃない、ダビデは住む宮殿はすでにあったわけです。その建物をそのまま使ってもいいじゃないか、わざわざ建てる必要がない。ところがソロモンは13年もかけて、この大きな建物を建てていくわけです。神殿を建てた後に宮殿を建てていくということですから、これは別々のことじゃなくて何かつながりがあると、考えるべきです。そこで原点に立ち戻りまして、ソロモンがまずですね、神殿を建てるとき、主の宮を建てるとき、どのような信仰を持って建てていったのか、まずそこからもう一度振り返ります。で、そのきっかけとなる、いろいろときっかけの言葉はあるんですけども、やはり大事なことだろうということで、神様何度か繰り返す言葉があるんですけれども、ソロモンが神殿を建て始めた時に神様がわざわざもう念を押している箇所がありますので、それが皆さんの修法に載せました、サムエル記じゃなくて第一列王記の6章の12節13節ですね。ちょっと真ん中から上のあたりに6章の12節13節の御言葉を記しました。これはソロモンが神殿を建て始めた時に語られた主の御言葉であります。お読みいたします。あなたが建てているこの神殿については、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私があなたの父ダビデにあなたについて約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることは、しない。この御言葉を聞きながらソロモンは神殿を建てました。そしてその神殿は7年目に完成し、次に宮殿を建てる。神殿ができたから、ああもう自分の役割は終わった、あとは自分の思い通りに好き勝手に家を設計して建てましょうということではなくって、やはりこの6章12、13節の御言葉を土台にして、ソロモンは自分の宮殿を建てていったんだろうと思います。この主の御言葉の中に、私のすべての命令を守り、これによって歩むなるとあります。私のすべての命令って何だろうか、それはもう聖書の御言葉ということでしょうし、ソロモンの時代であればモーセの実戒、戒め、律法に代表される主の言葉であったでしょう。もちろんそれも含まれておりますけれども、そしてまたソロモンにとって、彼自身がどんな役割で、 イスラエルの王となっていったのか、やっぱ自分の立場ということも関係しております。ソロモンは、まあ、ある意味では突然ですね、まるで降って湧いたかのように突然自分がイスラエルの王になるという、まあ、使命を受けたものであります。まさか自分がやるとはおそらく思っていなかったかもしれません。でもあなたがやるんですよと、まあ、ダビデが後継者として指名したわけですので、しかしソロモンには経験がない、一体どうしたらいいんだろうかと非常に戸惑っていた時に神様にお願いをいたしました。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。まあ、3章9節にありますけれども、もうあなたの民を裁くために聞き分ける心、あなたの知恵がなければ自分はこのイスラエルを裁くことができないという、その必死の願いを神様にしたとき、このあなたの願いは素晴らしい、あなたのソロモンの願いを聞き入れましょうということで、ソロモン主からこの知恵をいただくという約束を聞きました。でそれをやっぱりソロモンは深く自覚しております。神様から自分は委ねられている、イスラエルの民を裁くということが委ねられている、そのために自分は召されているのだ、これがソロモンの信仰であります。であれば当然宮殿を建てるとき、自分の家を建てるときに、この神様からいただいた約束、戒めを忘れるはずがない。これから建てていく宮殿は神様の民を裁くために用いられていくんだということを忘れていない。そのような信仰を持ってで彼は歩んでいるんです。でただ歩んでますっていうんじゃなくて、その信仰は形に現れるわけです。それがそれで先ほど言ったこの宮殿のところには彼の信仰が形になって表されるということになる。一体どこにその、信仰が形になっていくのか、次にそれを見てまいります。で、いろんなことがこう書かれていますので、一体どれが信仰に関係するのか、まあ、おそらく全部がそうだと思うんですけれども、私には全部理解することはできません。しかしいくつかは分かりました。まず一つ目でありますけれども、7節をお読みいたします。彼はまた裁きをするための王座の広間、裁きの広間を作り、床の隅々から天井まで炭材を張り詰めた。先ほど申した通りに、ソロモンは主の民を裁くために使わされているんだということですから、当然その裁く場所が必要であった。それで、この宮殿の中に裁きの広間を作りました。しかしこの裁きの広間は宮殿にはあるんですが、神殿にはなかったんです。ここが、神殿と違うところです。でソロモンはこの裁きの広間に座りまして、おそらくいろんな、政治的なこと、あるいは、彼は裁判長のような役割も果たしますので、いろんな悩み事をあるいはトラブルを抱えた者たちを前に連れてきて、裁いていったでしょう。その時どんなふうに彼は裁くのか、自分勝手に王として好き勝手に好み通り、どんどん裁いていったわけではない。あくまでも神様からの彼は戒めを聞いておりました。もし私の定めを行い歩むなら、この戒めをソロモンは聞いておりますので、そこの原則から彼は外れてはならない。ソロモンは確かに直接民を裁くんですけれども、自分は代理に過ぎない、神様から使わされている代理人であるという立場であります。 王という莫大な、まあ、権力と地位と、まあ、名誉と、まあ、財力、すべてのものが自由になる立場でありましたけれども、それを好き勝手に使えるわけではなかった。いや、むしろ神様の前で力を持つからこそそれを謙遜に用いなければならない、そのような役割を彼は、まあ、自覚していったんでしょう。これが裁きの広場であります。じゃあ続いて今度は神殿にもそして宮殿にも両方のところにあるもの、同じものがある、次にそれを見てまいります。これこそ実はソロモンが、まあ、何を信じていたかの核心部分だろうなという気はいたしますけれども、それは、まあ、12節にあります。12節をお読みいたします。大庭の周囲には3段の切石と1段の杉角材とが使われ、主の宮の内庭や神殿の玄関広間と同じであった、ここだけ日本語で読むとですね、何だろうなと思うかもしれません、宮殿には大庭というものがある、まあ、これではそれはすぐ分かります。で、神殿には今度は主の宮の内庭とか玄関広場とも書いてありますけれども、それと同じであったと、まあ、ありますね。で、一体何が同じなのかっていう、ちょっとこの日本語分かりにくいなと思うんですけれども、同じものが実は2つありまして、大庭があるっていうのが2まず1つ目、同じなんですね、いや名前違うじゃないか、神殿の方は主の宮の内庭、あるいは神殿の玄関広場、名前違うよと思うかもしれませんが、訳が違うだけで、もともとの言葉は同じ言葉です。つまり宮殿にも神殿にもこの大庭と呼ばれる場所がちゃんと あるって書いてあるんですね。それが同じ。で、もう一つ同じものがあって、その、大庭の周囲、あるいは、宮殿じゃ神殿で言えば主の宮の内庭とか神殿の玄関広間ってありますけれども、その、大庭の周りには三段の切石と一段の杉角材があった。多分それ、周りを囲っているというようですね、仕切られている。わざわざこんなことをなぜ書くんだろうと思います。大庭がありましたよ、同じものが神殿にも宮殿にもありましたよってあればそれで終わりなんですけども、いや、それだけではなくて、わざわざその周囲にはこういう三段の切石と一段の杉角材とがあって、というふうに書いてあるんですね。ということはよほどこの大庭という場所が大切なんだろうということだと思います。ただ大庭がありましたじゃない、その周囲をこうやって囲っておりましたということですから、そこをきちんとあなたが覚えておきなさいということでしょう。なぜ神殿にも宮殿にもこの大庭というものがあるんだろうか。まあ両方あるということはよっぽど大切なことです。で、まあ、いろいろ、まあ、推測できるわけですね。まず一つ目ですけれども、神殿と宮殿というのは、まあ、大体同じ時期に作った、そしてまたおそらく、この建物を設計した職人さん、まあ、設計技師ですね、同じ人が作ったんでしょう、建てた、設計した、同じ時期に同じような職人さんたちが作ったわけですので、まあ、似たところがあっても不思議じゃない。大体人が同じ人がやるもんですから、同じような何かこう雰囲気がある、そういう建物をどこに作っても同じだということもあるでしょう。実際そうですね、どんな例を挙げればいいか、といえばですね、私の例で申し訳ないんですけれども、私の母方の祖父ですね、まあ、私から言えばおじいさんに当たりますけれども、この、祖父は大工をしておりました。 でその私が生まれ育った家をこの祖父が設計して建てたと後から聞きました。生まれた時はもう建てられていましたから、その、建てた時の話は私は知らないんですけれども、後から聞いたんですね。で少し大きくなってから、まあ、お正月とかいろんな時にその祖父の家に遊びに、まあ、ですから私の母の実家にあたるわけですけども、祖父の家に、まあ、時々遊びに行きました。そうするといつも不思議な気持ちになって帰ってきました、なんで不思議に思うのかなと思うとですね、私が住んでいる家とその祖父の家とか似てるんですね。構造がそっくり、まあ、サイズはちょっと祖父の方家はちょっと小さかったんですけども、同じ構造してるんですね。でそれが分かった時、なんでこういうふうに作ったのかなと不思議に思いましたけれども、同じ大工が同じような時期に作った。よっぽど祖父は自分が建てた作った設計図が気に入って、まあ、2軒も同じものを作っちゃったということなのかなと後で思いました。それでこのソロモンの建てた神殿もまた宮殿も同じ人が同じような時期に作ったので似ているんだということでしょうか。しかし先ほども言いました、彼は信仰を持って建てているんです。まあ、ある方はこのやっぱりソロモンは、やはり信仰が少しここで揺らいでいるんだとかいろいろこう批判する方もいますね。確かにパロの娘を自分の妻に迎えるんですけれども、そのパロの娘が自分の奥さんをが、まあ、住む生活できる場所も空間もちゃんと用意したと書いてありますので、まあ、こういうところから、彼は外国人をめとったというようなところから彼の信仰の弱さとかいろいろあるんだとか、あるいはこんな高価なものを使ってとかいろいろとこう批判する方もいますけれども、いやむしろ私はこれはソロモンがやっぱり信仰を持って建てているというところに目を留めたいと思います。似ているということは彼の信仰の表れであります。一体その大庭がどうしたんですかということなんでしょうけども、まあ、私の中ではまだこのうまく言葉として表現しきれなくて本当に申し訳ないんですけれども、ソロモンは神様から委ねられています。で彼は自分が本当に神殿を建てるんだろうかと悩んだということがありました。でというのは父ダビデに語られた言葉、あなたのから出るあなたの世継ぎの子が一軒の家を建てるんだというその約束の言葉、普通に考えればこれは自分のことソロモンのことなんだけれども、そうとは限らないと彼はいつも思っているんです。自分ももしかしてそれに携わるけれども、でもソロモンの後に来る本当のダビデの世継ぎの子がイスラエルを裁いていくんだ、そして一つの家をこのイスラエルに建て、あなたのそのイスラエルのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないということを完全に行ってくれるんだということを見ているんです。自分が今宮殿を建てていく、そこで自分は裁いていく、でも自分の裁きというのは確かに神様からの知恵をいただいているけれども完全なものではない、そしてこの神殿も宮殿も必ずいつか崩れていく、これは仮の姿に過ぎない、やがて本当に真の救い主として来られるダビデの世継ぎの子が完全に裁き、そして完全な救いをもたらしてくれる、そのことを自分はただ今形として神殿あるいは宮殿というそのような建物という形で表すものであるという信仰に立って建てていきます。 それがその一つが裁きの広間でありました。裁くという、そしてもう一つ大庭ということでありました。まあ、裁くというのは分かる、神様は罪を裁く方であるというのは分かるけど、じゃあ大庭って何、何か意味があるんでしょうか。聖書の中でこの大庭という言葉は、まあ、一つの鍵となる言葉のようであります、まあ、この第一列王記だけ見てたら大庭って一体何の意味があるのかよく分かりませんけれども、でも父親であったダビデは、まあ、詩編というものを作りました。そしてその詩編の中に実はこの大庭という言葉が何度か繰り返されているということが分かりました。でその詩編、まあ、いくつかありますけれども今日は一つだけ見まして、皆さんの詩法のアウトライン、詩編の65編3節4節を書いております。大庭ってどんな意味なんだろうかということがよく表れている詩編でありますので、そこを読みいたします。トガが私を圧倒しています。しかしあなたは私たちの背きの罪を許してくださいます。幸いなことよ、あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住むその人は、私たちはあなたの家、あなたの聖なる宮の良いもので満ち足りるでしょう。まさにここに大庭という言葉があり、まあ、あなたの家、あなたの聖なる宮ですから、まず神殿のことですね。いろんなこうことがここに凝縮されております。これで分かる通りにこの主の大庭というのはどういう場所か、トガが私を圧倒していますと自分の罪に苦しんでいる人だがここにいるんです。でもそういう人が罪許されて主の大庭に住むことができるんだ、それは本当に幸いだと書いてある。確かに宮殿には裁きの広間がありました。罪は裁かれなきゃいけないという神様の大切なご性質がありますから、それはもう避けようがない。でもその裁きの広間だけで終わったんじゃない、大庭もそこに一緒に作られている。私たちは身分から言いますとその裁きの広間に、まあ、連れられていってそこで裁かれておしまいであります。この大庭に入ることは絶対に許されていないんですけれども、やがてこのソロモンの後に来られたダビデの世継ぎの子イエス様が身代わりとなって裁きの広間で裁かれて、このイエス様を信じる者はもう裁かれることはない、あなたは遠慮なく喜んで何の躊躇もせずまっすぐにこの主の大庭に入りなさいと招かれる。もうそこではあなたは裁かれることはないのだ、安心してそこでくつろぎなさい、あなたはそこでこの世では得られることのない素晴らしいもので満ち足りることになるのだ、それが大庭だよ。その大庭がいかに大切かということで、神殿にもあるし宮殿にも作られるし、それだけじゃない、三段の石段と一段の杉角材とでその大庭を覆っていくんです。絶対にこの大庭は崩れ去らない。そこに入る者は絶対に裁かれることはないっていう安全地帯として守られている。ソロモンは自分の宮殿にそれを作らなくちゃいけない、これこそが神様の救いの技なんだと信じて宮殿を建てました。私たちはそこに招かれている。 主の大庭にやがて迎えられていくんだという約束を聞いております。実際行ってみないとですね、行ってみると、それはどんなところあるんだろうか、もう想像もはるかに超えておりますので、もう言葉で言い表すことはできないのですけれども、もう、ソロモンはそれを見ていた、形にもしていた。私たちはそれを形にすることはできませんけれども、それほど確かなものなんだと彼は信じて作りました。ソロモンを選び、招いて、主の知恵をいただいたソロモンであります。その神様から選ばれたソロモンがこれを作ったわけですから、神様の救いの御心がここに表されました。何か夢物語を私たちは聞いたのではないんです。形にさえなるくらいの確かなものを私たちは約束として聞いているんです。主の大庭に迎えられる、その約束を私たちはすでにいただいて、その日を待ち望みながら歩んでいるんだ。そのようなことを念に覚えながら、また今週も歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、この私たちが住む世界は何かがバランスが崩れ、何かおかしいものがたくさんあって、このままでどうなってしまうかという不安と恐れに満ちた世界であります。一方で、でも私たちはそこで楽しめばいいんだという、そんな思いの中で先のことは考えず、ただ今日明日のことしか考えない。でも心の中はいつも不安で、一体どうなってしまうのか、私は良くないことをしている、神様は絶対にそのことを裁くに違いないと、どこかで恐れているものであります。あなたは私たちのそのような不安と恐れを知ってください。そのあなたを苦しめている罪を完全に解決しなければあなたは幸せになれないと知ってくださって、救いの約束を私たちに語ってくださいましたが、それが本当なのかどうか、まだ私たちは確信を持って、どこかで不安に思っておりますが、ソロモンが建てたこの宮殿の中に大庭があった、形になるくらいその大庭に迎えられていく約束は確かなのだ、あなたは今日励ましてくださいます。なおまだそれでも私たちは目の前のことで右往左往しますけれども、それほどに確かなものをあなたが語ってくださるならば、それをまた信じることができるようにと願わされます。目の前にあるもの、また体の奥底から押し寄せてくる痛みや苦しみに、私たちはこの大庭のことをすぐに忘れてしまいますけれども、どうか私たちにそのことを忘れることのないように、あなたを見上げる力を与えてくださいます。委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。